皆さんごきげんよう。ラップオールスイングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本美沙が兵庫県のアヘルスタジオから送り出しております。ラップオールスイングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、5月最後の週の放送となりました。ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。今年はなんか急に梅雨でしたよね。
梅雨がですね、
ねえ、
期間がなんか長くなりそうな雰囲気な。
あ、そうなんですか。
あの梅雨入りが全国的に早かったでしょ。
早いですよね。
はい。
毎年今頃って、本当に気持ちのいい、こう夏の日のね、ような感じじゃないですか。
そうですね。ね
なのに、急にも大雨で梅雨でしょ。
ね、全国的に雨模様が多い今日この頃ですけど ね、元気出していきたいと思いますよ ね。
これ梅雨が長くなるのかな、それとも夏が早く来るのかなって思ってたんですね。どっちでしょうね。
まあ、夏が早く来てほしいですけどね。
そうですよね。まあ、土砂災害にも気をつけないといけませんね。はい、今の時期、こう、避難するのも、こう、ね、コロナで気が引いてきたりもしますけれども。
ね、沖縄県も、緊急事態宣言が出ておりますし ね。
でもね、こう、危ないと思ったら、もう迷わず、こう、避難しなきゃいけないですね。なんか前にね、集団心理の本に書いてあったんですけれども、例えば地下鉄なんかでね、煙がこうもくもくもく来るじゃないですか。
はい。
そして電車がこう止まって、でもこう周り見たら誰も知らん顔して座ってはったとしたら、逃げないんですってみんな。あ、自分が危ないと思ってても。
あ、
それは東洋人の人は多いんですよ、そういう傾向が。欧米人の人はみんながもし仮にそういうふうに座ってたとしても自分が危ないと思ったらみんなで逃げはるんですって。
はいはいはい。
でも東洋人はそれで逃げ遅れて、
な
んか韓国の方にそういう地下鉄の事故があった時もそういう理由だったんですってよ。
は
あ
は
あ。だからもう周りのことね、あまり気にしないで、
はい、
まあ、私なんかすぐ逃げますけどね。
気をつけていきましょう。
はい、逃げてください。
はい。
さて1年を太陽の動きに合わせて24の木に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名所を与えたものが二十四節気。今週の期間は先週から引き続き、小満、小さな満足と書いて小満ですね。暦便ら見てるとこの時期は万物永満すれば草木、枝葉茂ると書かれてるんですよね。
はい。
まあ、要するにもうこう枝葉がね、生い茂って本当にもうこう雨がね降ってそういう時期なんですよっていうようなことだと思うんですけれどもね。
なるほど。
また農耕がこう主だった時代には秋に巻いたこう秋、今ほら麦の種、あ、麦の種がね、はい、ちょうど穂をつける時期なんですって今。ビールですよね。
ビールですね。
今年は順調に育ってるとほっと一安心するっていうようなことで小満と言われたそうなんですけどね。そして、その二十四節気をまたそれぞれ三つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが、七十二候、5月26日から30日までの期間は、紅花咲うという時期ですね。紅花の花、見たことありますか？
今ちょっと想像してたんですけどね。
うん、ちょっと赤いね。
ねえ、なんとなくしかちょっと今、思い浮かばなかったんですけども。
ね、6月の終わりから7月にかけて、こう収穫だそうですね。はい、トゲがとても痛いために、朝露で少し柔らかくなっている、夜明け前から家族総出で収穫するそうなんですよね。
うん、
江戸時代にはこう、口紅として盛んに栽培されたんですってよ。ねえ。まあ、次、6月4日までは、麦の時至るという時期なんですって。まあ、麦秋とかね。はい。そういう、古事記とかにも出てくるね、言葉ですけど、
はい。
さてね、今日はもう半年がもうすぐ来ますよね、今年。半年過ぎますよっていう。
2021年も。
ねえ、もう6月ですからね。明日から。
はい。
明後日か。
明後日ですね。
6月の1日ですよね。早いですね。
早いですね。
それで、この間のね、水曜日26日ですね。
はい。
皆既月食だったんですよ。ご存知でした？
ああ、そうですね。
ねえ、
はい。
しかも満月、スーパームーン。
わあ。
だったんですね。
はい、
皆既月食、まあ、あの月全体で地球の影に覆われてしまうんですよ。もう要するにね、うんうん、月が見えなくなるんですが、見えなくなるんじゃなくて、赤道色というんですか、赤いこう銅の色に見えることから、うんうん、ブラッドムーンとも言われてるんですって。
はあ、はあ、
うん。で、皆既月食っていうのは太陽の光が当たらなくなって、また当たり始めるということから、うん、再生とか生まれ変わりを象徴しているそうなんですよね。まあ、でもこれ実はね、見てはいけないそうなんです。そのお話をまた後でしてみたいと思います。さて、ラップフォースティングス、この後は、腸の方ならお任せ、ユースマインドの、健康アドバイスのコーナー。そして CM の後は、ミサポおすすめ曲と聞いていただいて、番組後半ではね、ちょっと秘密をお話ししてみたいなと思っております。今日も素敵な30分を。ラップをオールシングス。腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー。 DJ ジョスさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、今日はですね、痩せる時間割というお話をさせていただきたいと思います。
はい、それは興味あります。
このお話はですね、
はい、
早稲田大学の柴田教授のお話からピックアップさせていただいております。
はい、お願いします。
はい、なかなかこう痩せないなーなんて思われる方ね、
はい、
今最近ちょっと先週もお話しましたけど、コロナ太りということでね、
そうですね、
少し体重なんか気になられる方、
はい、
多いかと思うんですけどね、
はい、
これ痩せる時間割っていうのは 何かと言いますとね、
はい、
これ体内時計のこの乱れがですね、
はい、
なかなか痩せない原因につながるというお話なんですね。
なるほどね。
まあ、体内時計はですね、私たちのこの日中の活動やですね、夜は休息するというですね、時間、はい、リズムのことなんですけども、はい、このリズムの乱れがですね、
はい、
やはりなかなかこう痩せようと思っても痩せないという原因にもつながってまいります。
そうかもしれない。
皆さんですね、いろんな生活パターンあると思うんですけども、
はい、
朝型人間とね、
はい、
夜型人間ってあると思うんですけどね、
はいはいはい、ありますね。
どちらがこの痩せる、
そうですね、やっぱり太陽に当たるということで朝型でしょうね。
はいはい、正解です。朝型人間の方がですね、柴田先生はこう痩せるというふうに、おっしゃってましてね。
でしょうね。
で、それどういう生活リズムが必要かということを今から申し上げたいと思いますので、
はい、
3つのですね、ルールといいますかありますんで、
はいはい、
皆さん見直していただきたいと思うんですね。はい、まず朝食は起きて1時間以内に必ず食べましょうと、はい、これはだいたい皆さん ね、
そうですね、
起きて1時間以内ぐらいに、ね、食べられてると思います。ます、ね、
はい、
これでやはり体内時計のこうスイッチが入りますんでね。
はい、
これ十分朝食も栄養のバランスを考えてしっかり食べていただきたいと思うんですね。
はい、
そして、2番目がですね、
はい、
朝食と夕食に食べるものを意識する。これはですね、
はい、
ミサップいつもね、できるだけこの野菜を中心に食べてると思うんですけども、
はい、
タンパク質を十分に摂っていただきたいと。
はい、
思います。
はい、
これもですね、やはり体内時計にはですね、タンパク質というのは非常に重要なポイントになりますんでね、
はい、
朝食と夕食を食べるものもね、はい、意識していただきたいと思います。
はい、
それが3点目ですね。
はい、
これも重要でございます。夕食は寝る3時間前までに済ませると
。ああ、なるほど ね、
うん、ね、寝る前に食べてですね、
はい、
まあ、寝る前というかすぐこう食べて寝てしまうとですね、
はい、
体内時計もですね、少しリズムが狂ってきますんでね。
そうでしょうね。
これは消化にやはり時間がかかりますんで、
そうですね、う
ん、これも十分意識していただいて、うん、まあ、非常に簡単なことを今3つ申し上げましたのでね、
はい、
皆さんもう一度自分の生活のリズムをですね、考えていただいて、
うんうんうん、
できるだけこう免疫力を高めていただくためにもですね、
はい、
体内時計、
はい、
十分注意していただきたいと思います。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。ラップオールシンクス。
ハタ乳酸菌、ハタ乳酸菌、お風 呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ腸がきれいになったならほれお肌きれいなべっぴんさんなら明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある畑乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせご注文そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。はい、お送りしましたのは高橋幸宏さんの前兆。これ私好きなんです。なんかあの昔の曲聴くのってあのいろいろ思い出します
ね。そうですね。
ねえ、はい、あのはい、私高校生の頃かなこれ聴いたの。
そうなんですか。
うん。あの知ってますこの曲。
知ってます。
あ、そうですか、うん、有名やのにね、
うん、
あ、そうですか。あのだいぶあれでしょう、女子さんやったらもう大学生ぐらいってことない。
そうですね、もう大学、ね、大学生ぐらいですかね。
大学生ぐらい、
はい
はい、
ええ、
ね、まあまあまあそうですか、はい、まあ先の続きです。あのですね、皆既月食、
うん、
26日に皆既月食だったんですけれども、はいはい、スピリチュアル的にはね、うん、何か、こういろんなこと言われてる。例えば、日がね、太陽の光が当たってまた当たるじゃないですか。なくなってまた当たるじゃないですか、
はいはい、
月食って、うん、だから再生とかこう生まれ変わりを象徴してるんですって、ね、だけどあのこう占い的には、例えば、8時14分に伊手座の十二ハウスで起こる満月って言われて、わかります？女性さん占い師さんやから大体ちょっと想像つくんですか？
なんとなくですけどね。
あ、全然わかんないんですけどね。だけどその、形がね、形っていうかそこの十二ハウスで起こるっていうのがスピリチュアル的には、うん、内面の浄化を押し出すっていうふうに、そういうタイミングなんですって、
はあは
あ、私ちょっとその占いのことわかんないんですけど、うん、でまあ、この次にね、このスーパームーン、うん、スーパームーンってあの地球に近いですって、月が、うんうんうん、ね、だから大きく見えるんですよ、うん、そのスーパームーンと皆既月食でブラッドムーンが重なるの。ブラッドムーンっていうのはこうあの赤道色に見えるね、赤く見える近いから、
はい、
それが次になるのは2033年10月8日、
うん、
ってことはやっぱりそれぐらいこうあの珍しいことなんですね。
あと12年
ですね。
5、
うん、どうなってるやろね。
どうなってるんでしょうね本当に。
でね、こう、うん、こんなこと書いてるから、いろいろ自分の中でその内面の浄化をするためにね、うん、ちょっと準備してくださいとかっていうふうなことがいろいろ言われてるんですよ今、ね、その前には、うんうん、26日の前だから、見たいなと思うでしょ。
はいはいはい、
ね、皆既月食、
うんうんうん、
でもこれね見てはいけないんですよ。
じゃあいけない。
で、それ私ね、あ、月食やわと思ってたら、ある人が、ミサさん、見てはいけませんよって来たんですよ。え、なぜですかって聞いたら、
うん、
ブログを送ってきてくださったんですけどね。はいはいはい、それ武田恒康さんという方のブログ。
うん、
この方は、日本の政治評論家で作家なんですよ。
はいはい。
で、旧皇族の方なんですって。
うん、
でね、旧皇族の武田家の出身で、
うん、
武田さんの武っていうのは松竹梅の武ね、
はいはい、
でお父様は日本オリンピック委員会の前会長の武田恒和さんなんですって。ちょっと私存じ上げませんけど、うん、でね、その方が書いてるブログに、現在では日食を見たいと思うのは自然な発想だけれども、伝統的な日本の感覚によれば、日食っていうのは決して見てはいけないものとされてきたそうなんです。それは日食とか月食っていうのは汚れを考えてきたからなんですって。特に宮中とかでは 顕著で、幕末の天皇である光明天皇、光明天皇は、うん、の公式記録では、たびたびこう日食の記事があるんですって。うん、でも、その宮中行事はその時はもう中止されて、うん、すごい、あの、こう、日が当たらないようにね、うん、あの、したりしたんですって。
うん、
でも、だからそれをわざわざ見に行くっていうのは狂気の沙汰なんですって。知らなかったでしょ。
いや、知らないですね。
でも日食とかだったらみんなほら見に行きません、
はいはい、
今ね。だけどそれは見たらダメなんですって。
そうなんですか。
運勢が落ちるんですって。でここに書かれてたのはね、うん、極めて不吉なものとされてたんですって。日食とか月食は、うん、だからこもって家から出ないようにするっていう習わしがあったんですって、日本人は、
うん、
で、だからこの月食を見なかった人っていうのは守られてる人やったんですって。たまたまと仕事で見れなかったとか。
はいはい。
ね。で、以前、皆既日食を見た有名人は、運勢を落としましたってここに書かれてた。うん、酒井紀子さんは沢尻エリカさんは、事務所をクビになり、何々とか書いてあったけど、明治初期までの話ですが、特に日食の日は、宮中ではもう絶対外に出ないっていうふうにされてたんですって。
だけど26日だ、もう終わって
る。終わってるからよかったんですけど。
それ前に教えてほしかった
そうなんですけども、
だけどね、見られた方ほどどうしたらいいんですかね。
それがね、大丈夫。見てはいけないんだけど、うん、どうしても見てしまった人は、この武田さんのブログに書いてあるんですけどね、見てしまった人は、もう、みそぎみたいなことをしたりとか、桃を使ったりとか、はい、そういうことをしてみそぎしてください。見てしまった人っていうのは
神社行ったり、
うん、あ、そうそう、神社に行くとか、はい、桃を利用するとかみそぎをするとか、いろいろな方法がありますので、ご自分に合った方法で払ってくださいって。
なるほど。
で、天体の異常っていうのは天変地異というふうに考えられてたから、あ、怖いんですってよ。そういう文化をあったことをしてくださいってことをおっしゃってる。
なるほどですね。まあ、いろんな、ことが起こっても、まあ、お祓いと言いますかね、そういうことをすれば、
うん、
まあ、まあ、意識してね、
はい、
お祓い等をしていただければ大丈夫ですもんね。
ね、
うん、
なんかね、お祓い .com っていうね、
はい、
アプリがあるみたい。で、これでミサさんしたらいいよって来たんだけど、
うん、
何やこれって見てみたら、みんなね、結構それで、
あ、いいんですか、
うん、やりました、やりましたって、もうすごいなんか、今まで見えてたものが見えなくなりました。みたいな。
お払い .com?
お払い .com やだから、なんかそういうのがあるんですって。
なるほど。
うん、びっくりするでしょ。
それはいいですね。
ちょっとやってみようかなと思うんですけど、だけど、何もないところでやらないでくださいって書いてあった。
まあ、そのお払いにつながるかどうかあれなんですけど、今日5月30日といえばですね、ゴミゼロの日。
お、
これは語呂合わせらしいんですけどね、5月30なんでね、
はいはいはい、なるほどね、
ゴミゼロなんですけどね、
う
ん、
ゴミゼロね。
これやはりゴミゼロっていうのも皆さん意識していただくとですね、なかなかゼロにはなりませんけどね、
うんう
ん、まあ、美化っていう美化、昔に、ね、はい、学校の中で美化委員とかあったと思うんですけど、
ありました、ありました。
最近この美化活動という言葉もちょっとなんか
そうですね、ありそうでないですね、
ないんですけどね、
うんうん、
このゴミゼロの日が始まったのも実はその美化運動からいろいろ本読んでましたらね、はい、載ってましたですけどね。
そうですか、
はい、
美化ね、やっぱりね、なんか買ってくるじゃないですか、そしたらね、必ずゴミ出るもんね。
絶対出ますもんね。
豆腐買ってきても、昔なんかほら豆腐なんか買ってたら、前におっちゃんが豆腐売りに来て、ボールに入れてもらったりとかしてるからゴミもらわなかったんだけど、
はい、
ね、今も絶対ゴミ出るでしょ、何買っても。
そうですよね、
お菓子食べたってゴミ出るし、
まあ、ミサップ前言ってましたけど、ジョギングとかした後にね、
そう
ゴミ拾って帰ってるっていう風に言ってましたですけどね、
うん、
はい、これゴミゼロの日って当初ね、
はい、
空き缶の持ち帰りと、うん、
はい、
不法投棄の防止の呼びかけから始まったらしいんですけども、
はい、
ね、うん、空き缶のこのなんていうんですかね、ポイ捨てっていうのが結構多いですよね。タバコのポイ捨てと、
タバコ多いわ、
ね、これこのゴミゼロの日を皆さん意識していただいてですね、
ほんまやわ、
そういうポイ捨てはできるだけ ね、
そうです
ね、ゴミゼロにするのは難しいかもしれませんけども、うん、ポイ捨ては皆さんもぜひともこう注意していただきたいなと思うんですけどね。
自分の手から離れたら、もういいって思ってると思うんやけど、
はい、
絶対心に残ってるもんね、そういうのって。
ありますよね、
うん、
それ
は絶対残るはずやから。
パッと掘ってしまったの、まあ意識してる人はいいんですけどね。もうそんな全然意識せんと、どんどん掘る人いてるんですけどね。
多分掘って、 もうそれで何とも思ってらっしゃらないと思うんですけど、
はい、
だけど実は潜在意識の中で自分が掘ったっていうふうなことは残ってしまってるから、
あ、そうでしょうね。
そう、だから絶対ね、持って帰って、その先のことをね、うん、その人がどうやって片付けてるかなとか、ほら、ゴミ箱とかも汚いとかあるでしょ、インターチェンジとか、
はい、
あれもやっぱ片付けてくださる方いらっしゃるからじゃないですか。
そうです。
だからその片付けてる方が、汚いなと思わへんに、ちゃんと汚いもの包んでさ、ね、なんかほかすとか、うん、ちょっと配慮ね、ちょっとした配慮ができればいいですよね。はい。
はいはい、
岡本美沙のラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組の感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。FM 那覇のホームページリクエスト欄、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組はあなたの美しさと、健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。ちょっと急にエンディングに、あ、まずいと思ってエンディングで入ったんですけど、ね、ちょっと今なんか不自然やったでしょ。お相手は岡本理沙と
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に
Love for all things。